それでは聖書拝読ヨブ記11章1節から20節です。旧約聖書の788ページです。はい、それではお願いいたします。解読いたします。ナーマ人ソファルは話し始めた。これだけまくし立てられては答えないわけにはいくまい。口がうまければそれで正しいと認められるだろうか。あなたの無駄口が人々を黙らせるだろうか。あざけりの言葉を吐いて恥をかかずに済むだろうか。あなたは言う。私の主張は正しい。あなたの目にも私は潔白なはずだと。しかし神があなたに対して唇を開き何と言われるか聞きたいものだ。神が隠しておられるその知恵を、その二重の効果をあなたに示されたなら、あなたの罪の一部を見逃していてくださったとあなたにもわかるだろう。あなたは神を極めることができるか。全能者の極みまでも見ることができるか。高い天に対して何ができる。深い黄泉について何がわかる。神は地の果てよりも遠く、海原よりも広いのに。神が傍らに来て捕らえ集めるなら誰が取り返し得ようか。神は偽るものを知っておられる。悪を見て放置されることはない。生まれた時には人間もロバの子のようなものだ。しかし愚かなものも賢くなれる。もしあなたも正しい方向に思いを馳せ、神に向かって手を伸べるなら、またあなたの手から横島なことを遠ざけ、あなたの天幕に不正をとどめないなら、その時こそあなたは晴れ晴れと顔を上げ、どうずることなく恐怖を抱くこともないだろう。その時あなたはロークを忘れ、それを流れ去った水のように思うだろう。人生は真昼より明るくなる。暗かったが朝のようになるだろう。希望があるので安心していられる。安心して横たわるために自分のねぐらを掘り、うずくまって眠れば脅かすものはない。多くの人があなたの好意を求める。だが神に逆らう者の目は霞む。逃れ場を失って希望は最後の息を吐くように耐える。
ありがとうございました。それでは、神は善であり義であり人知は計りがたいのかと題しまして、白川先生をご説教を行います。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足は楽にしてください。それじゃあ、今日はですね、11月新しい月を迎えましてね、最初の聖日でありますけれども、ヨブ記の11章をね、今1節から20節までを、拝読していただきました。今日は3人目の友人がね、登場しまして、ヨブに対して言葉をかけるわけでありますけれども、一応1節から20節までその内容すべてをね、 今読んでいただいたわけですけれども、まあ、3人目の友人、ツォファルが何をね、ヨブに語っているのかということをまずね、知っていただいて、一応3人の友人それぞれにですね、ヨブに対する言葉を語りかけたということでありますので、ここで1回目のですね、友人たちのヨブに対する語りかけというものがね、終わります。そしてこの後12章からね、14章までで、ヨブはまたこの友ツォファルに対する、ね、答えも含めて自分の思いを告白していきますので、ちょうど14章が終わった段階でですね、1回目の論争が終わるということになりますよね。で、3人の友人との論争はね、全部で3回ありますので、その第1弾が終わったということになりますから、まだ全体から見ればね、ほんのわずかかもしれませんけれどもね、少しずつこの呼ぶ記の言わんとする内容にですね、迫っていくことができるんではないかなというふうにね、思います。その意味でも今日3人目がね、登場してきますので、それぞれにどのようなことをね、ヨブに対して語りかけているのかということを皆さんと一緒にね、考えてみたいと思っています。さあ、まあしかし、ね、11月になりましてね、皆さんもう今年もあと2ヶ月、ね、今月と来月の2ヶ月だけであります。昨日はハロウィンだったそうですけど、日本人の多くの方々はね、ほとんどその意味も分からずにハロウィンをしてるんだろうなと思いました。そしてまた夜になるとね、早速、クリスマスのコマーシャルなんかもちらほら見受けられますし、本当にね、日本人というのはいいのか悪いのか知りませんが善意にとればね、非常に柔軟であるそういうところがあるのかなと思いますけど、まあ、しかしいつもお話しますけど、ハロウィン終わってですね、11月は感謝祭まではね、クリスマスではございませんので、巷はクリスマスムードでありますけどね、私たちはまだまだクリスマスを迎える前の大きなね、行事が待っておりまして、それが感謝祭であります。日本では新嘗祭なんですね。でちょうど新嘗祭の時がですね、皆さんが富士山に正解でね、行かれる時でありますので、ちょうどその時ね、日本の誇りといいましょうか、日本のね、代表の一つ象徴するものとしての富士山にね、皆さん共に行ってですね、また新嘗祭というのを別にお祝いするわけではありませんが、新嘗祭の思いをね、また持ちながら、11月のね、秋の行楽を楽しみたいなと思ってます。皆さん新嘗祭ってご存知ですか？新嘗祭、天皇陛下がされる宮中行事の最も大事なものの一つですけれどもね。ですから今お店に行きますと、今年の新米をもう販売してますよね。昔はありえないことですね。新嘗祭が終わって、そして秋の収穫をね、神様の前にお供えして、祭司であられるね、天皇陛下がまずそれを食されて、神への感謝を捧げてね、それから各それぞれの神社のね、神官の方々がそれをね、神様にお供えして、それをいただいてからね、一般庶民に出回るんであります、ね、ですから、まあ皆さんこれは別にね、参考までにできれば新嘗祭が終わるまでは新米を買わないっていうのがね、日本人の美徳であります、はい。皆さんご存知かどうか知りませんけど、武田さんという明治天皇のやしゃごの方がね、時々テレビに出て、はい、ちょっと怪異なこともおっしゃいますけど、の方はもう絶対食べないそうですね。皇室の方も食べられますよね。今秋篠宮様のところのね、次女であられる佳子様がね、国際基督教大学に入られましてね、学んでいらっしゃいますけど、その佳子様がね、学食に行ってね、食事をしようと思って、なんか丼物なんですけどね、まあ、学食ですからそんな高くないはずでしょ。でもその丼物を見られてね、値段を見られてね、高いのねって言われたそうですね。でそれを聞いた友達がびっくりして、学食は安いんですよって言ったら、って言われて、つまりそのお昼ご飯に500円使うなんて信じられないとおっしゃってたんです。まあ、皆さんどう思われます？皇室の方々ってのは本当に質素でね、食べ物が粗食なんですよね。でああいう宮中晩餐会だとかね、国民を迎える時はどうしても豪華なものを食べないといけないので、日頃は非常に粗食ですね。 七分漬けのご飯を食べたり、夕食にはあの、ま、リンゴを丸かじりしたりですね、そういう非常に健康には気を配ってらっしゃってですね、粗食であるということをね、意外と日本人は知らないんでありますけどね、まあ、こういうあの秋の収穫の時に、ね、稲穂が実るこの時ですので、みずほの国日本ね、ちょっとそんなことも皆さんね思ってねいただきたいなと思いますね。みずほの国です日本はね、しかしみずほという名前で変なと思いますけど今日ねあの呼ぶ記、全部読んでいただいた理由はですね、ちょっとこの3人目の友人ソファルの言っていることを少しですね皆さんともに、追っていきたいと思っているからなんですね。で、まず大きく3つの部分にねこの11章分けることができますので、まずそれをお話したいと思います。で、最初が1節から6節まで、で、これはですねヨブが、まあ、2人の友人すでにエリファズとビルダドというね2人の友との間で問答をねしていますけれども、これをソファルはずっとそばで聞いておりますね。で、聞いている中で何を思ったかというと、ヨブが非常にですねある意味で饒舌に自分自身の思いをね告白し、また友の忠告に対してですね、まあ、それを受け入れることができないと言って、まあ、反論にも聞こえますけれどもね、そういう反論している様子、さらには友に対してだけではなくて神様に対しても訴えている、ね、まあ、そういうような言葉をずっと聞きながらですね、このソファルは何を思ったのかということが最初のこの6節までの内容でありまして、まあ、簡単に言えばヨブの饒舌を非難しているわけです。そして、まあ、よくもそんなにね、無駄口が言えるものだという表現がありますけど、まあ、大変厳しい言葉でこのヨブの主張、ヨブの語りかけに対してですね評価を下しています。もう一度皆さん読んでいただきますと、最初のところですね、2節のところにもね、これだけまくし立てられては答えないわけにもいくまい、これだけまくし立てられては答えないわけにいくまいという言葉から始まっていますよね。ですからここにはかなりこの一応最年少なんです、この3人の友人の中では。ですからまあエリファズとビルダドが先に話をするのを待って、自分は最年少ですから最後に意見を言うという、まあ、そういう礼節を重んじておりますので、じっと我慢しておったと思うんですね、自分の番が来るのに。まあ、しかしその間に2人の友人とですねヨブが交わした言葉をじっと聞いておりましたからね、それをこのソファルはどう思ったかというと、まあ、こんな風に感じたわけです。まるでまくし立てられるようであって、ね、挑発的であってね、あなたの言ってることをこのまま聞いていられようか、私も何か言わないではいけない、言わないではおけない、まあ、そんな思いですよね。そして次にこう言ってます、口がうまければそれで正しいと認められるだろうか。饒舌であるばかりでなく、その話し方が非常に上手であると思ったんでしょう。ヨブの言葉巧みである、だからといって正しいとは限らない。皆さん日本人はね、むしろ寡黙であることを美徳としますよね。沈黙は金だりという言葉がありますけどね、皆さんどうですか、皆さん寡黙、おしゃべり聖書ではおしゃべりはダメなの基本的に、はい、箴言なんかを読みますとね、舌を制する者が真にね神の人であって、やはりね言葉数が多ければいいというものではないし、饒舌であるということはそれだけ偽りの心があると。ですからまあ日本人はですね、あまり多くのことを語らないということが一つ人徳としてありましたしね、それから一度語った言葉には責任を持つというのがまた日本人の一つ美徳であって、特に武士道においてはね、武士に二言はないということがあります。まあ、一度言った以上はね、その言葉に対して責任を取るという、そういう意味でしょう。しかしね、昨今ねなかなかそういう美徳も薄れつつありまして、声が大きい人が勝つ、ね、そういう世の中に慣れつつありますよ。そうですよね、大きい声を出す人が勝つ、ね、違う、欧米は特にそうだよね。 特にアメリカに行きますとね、もう本当に皆さん裁判というのは日本とは全然違いますよね。いかに饒舌巧みであるかということが弁護士の資質であります。裁判というのは大体ね、皆さん法律論争だと思うかもしれませんけど、ちょっと違いますよ。法律ではっきり分かっていることというのは争いにならないんですよ。争いになるということは法的にはなかなか判断しにくい部分があるから争いになる。そういう意味ではね、ある種ね、言葉悪いけど手練手札が必要な部分もありますよね。ですからアメリカでもね、高収入の弁護士さんというのはね、大体ユダヤ系かアイルランド系なんです。皆さん知らないかな、アイリッシュ、アイルランドの人たちは饒舌です。アイルランドの人とユダヤ人が喧嘩をしたら大変です収まらないんです。それでそこに中国人が入るともっとややこしくなる。本当ね、私が行った進学校はね、副学長が中国人でした。そして校牧、学校の牧師はアイルランド人でしたね。大変まあでもそんな風にね、やっぱ言葉が多いということが実は非常な意味でね、効果がもたらされるというのはあるんでしょう。今も現代そうです。日本はいろんな意味でね、沈黙してきたので、まあ、いろんな意味で外交的にもね、損失が大きいなと思っています。今ね、本当に口をつむことをやめてですね、もっともっと発信しなければいけないということで、行ってますですね。ただ聖書は口数が多いことを称賛していません。ですからここでね、あなたの口数が多いとね、非難している意味は、これはやはり賢者、すなわち賢い人ですね、賢者の教え、古代の賢者の教えに従った非難なんですね。つまり読むだけではなくて、とにかく口数が多いということは、弁明が多いということは、言い訳が多いということは、言いたいことがたくさんあるということは、そこに多くの偽りを含んでいて、そしてそういうものはね、誠実ではないというのが昔の人の価値観だったんですね。ですからこれ、トファルが言っていることはある意味では古代人の一つの常識的な価値観の中にある問題でありまして、もちろん聖書にもそういう言葉がね、散りばめられておりますけど、とにかく上に向かって言ったことは、あなたはたくさんね、言葉を紡いで喋るけれどもね、そういえば言うほど自分の偽り、愚かさを世に示すことになっているんですよ、という意味が入っています。ですからこの6節まではね、ヨブに対する非難、というふうにね、受け取ってください。しかもその非難は、一つは口数が多いという、饒舌であるということに対する非難ですね。3節を見ますと、あなたの無駄口が人々を黙らせるだろうか。これは無駄口とも言ってますしね。さらに、あざけりの言葉を吐いて恥をかかずに済むだろうか。はい、2節3節を見ると、ヨブの言った言葉に対してですね、ソファルは非難をしているわけであります。そしてもう一つ、ヨブに対して問題にしていることがありますね。はい、一つは今言ったように、口数が多い。2つ目はさらに深刻でありまして、このソファルの心をやはり逆なでするようなヨブの言動なんです。それは何かというと、4節です。あなたは言う、私の主張は正しい。はい、この私の主張という言葉は、もともと言語は教えです。私の教えですから、私の思っている、今語っているところの、まあ、主張なんだけれども、それを一つの教義とか教えという意味合いでここは書いていますからね。ただ単に何かを主張しているということよりも、その主張の土台はですね、ヨブ自身の教義、神学なんですね。神様に対する神観、そういうものが根底にある主張ですから、そこをちょっとね、含みおいていただきたいね。ただ単に何かを主張しているのではなくて、ちゃんとした教義的な、教理的な主張だということです。教えということですね。で、私の主張、私の今言っている教え、教義は正しいとヨブが言っていると言っているんです。そして、あなたの目にも私は潔白なはずだと言っています。このあなたというのは、 友人じゃありません。これは神様ですね。つまりヨブの主張は、私自身の言っていることは全く正しいし、神の前にも私は潔白であると言って引かないんだ、引かないんだと言ってるわけですね。もちろん皆さん、ヨブがですね、そのような言葉を使ってはいませんね。文字通り、私はどこまでも正しいということを力説しているわけではありませんしね、神の前にも私は潔白であるということを強調しているわけではありませんが、ただヨブの話を聞いてみると、この友にはそう映った。あなたの言っていることは私の教え、私の主張はとにかく正しくて、神の御前にも私は潔白だと言っているように聞こえるし、いや、そのように言っているんだろうと言ってます、ね、つまりそれがこの友人にとってはまた語らずにはおれない一つの原因です。これは何かというと自己義認です。自分を正しいと主張しているという。はい、皆さんお声分かりますでしょうか。ヨブが語った言葉を聞いていたこのソファルは、最終的にヨブに対してこういう結論を今持っています。あなたはとにかく饒舌で、口数は多いけれどね、口数が多いということはどういうことなのか、それは決して誠実ではないということですよ、むしろあなたの愚かさを表していることですよと語りかけました。そして次にあなたの言っていることを聞いてみると、どうもあなたは自分自身は正しいと思っているようだし、神の前にも潔白であると信じているけれども、果たしてそうなんだろうかと言っている。はい、それが次の5節6節に続きますね。はい、それはどうしてかというと、こう言っています。しかし神があなたに対して唇を開き、何と言われるか聞きたいものだ。あなたは神の御前にも自分は潔白だと言っているけれど、神様がどんなことを言われるのか、さあ聞いてみたいものだと言っている。皆さん、実はこの神様に聞いてみたいものだというのは、ヨブも聞きたいんです。そうでしょ、ヨブはそれをずっと言ってる。神様に私は聞きたい、神様に直接尋ねたい、これはヨブの主張です。その意味ではこのソファルの言ってることと同じなんだけど、動機とその内容が全く違います。ヨブは本当の神様に出会いたいんです。今自分が受けている苦難がどんな意味があって、そして今どうして私はこんな立場に立っているのかということも含めて、神様に私は問いたいと言っていますが、ただ問いたいという理由は、真実の神様の言葉を聞きたいということです。それがどんな言葉であるかヨブには想像できません。しかしソファルは何を言っているかというと、私は聞いてみたいものだと言った時にね、神があなたにどんなことを言うだろうかわからないとは思っていないんです。ソファルが聞いてみたいという意味は、もうすでに答えを知っているからですね。もし神が答えるならば、唇を開くならば、きっとあなたにこう言うだろう。いいですか、わかりますよね。ヨブは神に聞きたい、でも神がどんなことを言われるかは私にはわからない。それでいいんです。ただ聞きたいんです。その言葉を神の真実の言葉として私は受け入れる。でもソファルは聞いてみたい、なぜならばきっとこう言うだろうからと言って、自分の中にもうすでに神の答えがあるんです。同じように神に聞きたいという、ね、その思いでも天と地の差があります。さあ、じゃあどういうふうに答えるだろうかとソファルは思っているのか、もうそのこともちゃんと次に書くんですね。神はきっと唇を開けばこんなことを言うでしょうね、はい、神が隠しておられるその知恵を、その二重の効果をあなたに示されたなら、もし神様が今隠していらっしゃるその思いを、その知恵を今もし唇を開いて表したとするならば、どんなことが起きるでしょうか。はい、二重の効果と訳してますけども、これとてもね難しい言葉です。 もともとの、ね、意味はちょっと分かりにくいところがあって、まず一つはですね、二重の効果と訳されている言葉はヘブライ語ではキフライムレトシアという言葉なんですけど、キフライムという言葉が二重とか倍になるという意味の言葉です。キフライムという言葉とね、レトシアという言葉と二つからなっているんですけど、そのキフライムというのが二重のという意味です。倍になるという意味の言葉ですね。それからもう一つのレトシアという言葉が知恵という意味とか洞察という意味になります。ですから二重の効果と訳してますけれども、これはですね、まあ普通の判断が一重の判断ね、それなりの判断だとすれば、神の洞察は常にそれを倍するものですよという、つまり二重の深い洞察を持って神は全てを見ていらっしゃいますよという、まあ、そういう意味になるんですね。ですからもし神様が隠されたその知恵を表して、私たちが思うのとは全く違う奥深い、それこそ二重の効果を持つような倍するような洞察力を持って語るとするならば、どんなことを話されるでしょうかという、もちろんどんなことを話されるでしょうかという内容はソファルはもう分かってるんですね、自分の中で。それがまあ非常に冷徹な言葉なんですけどね。神様今は黙していらっしゃいますけれども、神様今は黙っていらっしゃいますけれども、神様今は隠れていらっしゃいますけれども、読むよ、あなたの前にその神が隠れた知恵をもし表したら、私たちの判断をはるかに倍するような洞察力を持ってこんなことをおっしゃるでしょうね。あなたの罪の一部を見逃してくださった、見逃していてくださったとあなたにも分かるだろう。皆さん意味分かりますか？神様が本当のことをもしあなたに告げるとしたら、今あなたが受けている苦難はあなたの罪の報いとしては軽いものですよ。あなたの罪はもっと大きくてもっと重いものです。つまりもっと多くの苦難を受けなければならないのが私たちですけれども、神様はその中の幾分かの罪を見逃してくださっているから、この程度で済んでいるんですよという話なんです。これ内村先生は もはやこの友はね、残酷であるいいですか。ヨブは自分にはもう耐えられる限界のところまで来た苦しみを受けてるわけでしょ。皆さん、これほどのね、義人であるヨブがね、受けた苦難というものをね、皆さん普通に考えた時に、どうして家族を失い、子供を失い、家畜を失い、そして自分の身にです、忌み嫌われるようなね、皮膚病を患って、そしてまさに、町のゴミ収集場の中に身を横たえてね、哀れな姿をね表しているそのヨブの姿、ヨブのありさま、それがもし罪の報いだとすればね、どれほどの罪だろうかと思うほどに重い重い十字架をもうすでにヨブは背負ってるわけでしょ。なんでこのソファルはね、あなたの罪の報いはもっとひどいんだと言って、この程度で済んでいるのは神があなたの罪を見逃しているからだと言うんです。わかる。私思います。このソファルという人はね、まあ別にね、皆さん友人ですからね、友人ですから、ヨブのためを思う真心がないわけじゃありません。ないわけじゃないけれども、ヨブの話をずっと聞きながら何を思ったのかというと、ヨブよ、神様があなたに対して寛大であることを忘れてはいけませんよと説いています。今あなたはこのような罪で苦しんで、そして神に対してもある種不平不満とも言える言葉をね、並び立ててね、神に挑戦してるけれども、もうやめなさい、神が真実を言ったらあなたはきっと分かるでしょう、自分が受けている苦難がなんと自分の罪に合わないものだ、それだけ許され、それだけ寛大に処置されていることを知るだろうと言ってます。だからヨブよ、もうね、これ以上言うのはやめなさい、もう言えば言うほどあなたはその愚かさを表すだけです。 どう思いますか、ね、そして次にね、はい、7節から、はい、12節まで でこの友はヨブに神がどれほど偉大なお方であるか、神が無限なるお方であるか、神が絶対的な存在だ、そしてその神様を私たちは決して人間の知恵ではね、人間の力では極めることのできないほどに無限なお方だということをここでソファルは論じるわけね。だから神の偉大さとか、あるいは神の無限性というものをここで語ってですね、そして私たちには神様のことを見極めることはできないのです。まさに神を極めることなどできない、そのことをね、ソファルは主張します。それが7節冒頭にある言葉でよくわかりますね。あなたは神を極めることができるか、全能者の極みまでも見ることができるか、できないでしょうって言ってます、ね、そして次に8節と9節でその神の偉大さと神の無限性を語ります。はい、高い天に対して何ができるか、深い黄泉について何が分かる、神は地の果てよりも遠く、海原よりも広いの。皆さん、ここに出てくる言葉は実は宇宙というものを構成している4つの領域を全部網羅しているんで、一つは天、ね、空のことです。上には天、それから下は地下の世界、地の下は黄泉、地の下黄泉、それから陸と海、この4つが当時の宇宙を構成していると思われた領域です。だから天よりもはるかに高いんだと言った神様はね、地の黄泉の世界に下る地の深さよりももっと深いんだと言った、地の果てのような広さを持つ陸よりももっと果てしなく広いんだ、そしてこの大海の海原よりももっともっと神秘に富んでいるのが神様であって、あなたはその天が分かるのか、黄泉が分かるのか、地の果てまで行くことができるのか、この海原をよく分かっているのかと言ってます。人間はそれさえも分からないだろう、だったらそれをはるかに超えた神様のことを極めることができますかと言ってます。まあ、その答えはできないですよ。はい、そして10節見ますと、神が傍らに来て捕らえ集めるなら誰が取り返し得ようか、まあ、これもね、訳がとても難しい部分なんですけれども、まあ、言ってることは神が何かをしようとしたら誰がそれを阻止できるかと言ってる。神がしようとすることを誰が止めることができますか、神がしようとしていることを誰が妨げることができますか、神にできないことはありませんという意味ですね。そしてそういう神様は11節、偽るものを知っておられる。神は偽るものを知っておられる、はい、この偽るものの中には当然ヨブが含まれますよね。先ほど言った口数が多いとか饒舌であるということは偽り事を言うということと同じ意味を持っているので、愚かであるということを意味しているので、偽り者、そういうものを神は知っていますよ。そればかりじゃないんです。悪を見て放置されることはない、放っておかれる神様ではありません。もうね、全ては神様はご存知で、全ては極めていらっしゃるのが神様だけであって、その極みを、そのね、神様の世界を私たちはどんなに努力しても計り知ることはできないのだから、今起きている全ての出来事について、そのことについて私たちが神がなされることを極めることも知ることもね、それはできないんだ。神のね、無限性と偉大性を称えながらね、 ヨブがしようとしていることがどんなに虚しいことか教えてるんですよ。もうやめなさいって言ってる。神に問うことなんかやめなさい。それは虚しいことだ。もう努力しても無駄だ。そういうのどういうんですかね。え、どういうんですかね。無駄な努力というんです。いくら努力してもダメなの。神様を極めることできないんだから。だからあなたがね、エリファズに対してビルダドに対していろいろ今まで言ってきたけれども、神に対してもいろいろ訴えてるけれどもね、まあ友人だからね、ちょっと弁護させてもらえば、あなたの言わんとする気持ちはわからんではないけど、土台無理な話ですよ。そしてその多くの言葉があなたの口から語られれば語られるほどね、私は虚しくなる。それを聞いていると虚しく思えて仕方がない。呼ぶよ、もうやめようではないか。そして12節はこれ原文がとても難しいんです。意味不明なんですね。ですから一応皆さん新共同訳ではこう訳してますけど、もう訳の仕方も何種類もあります。それで意味もいろんな取り方があるので、ちょっとここはね、難しい部分がありますね。生まれた時には人間もロバの子のようなものだ。しかし愚かなものも賢くなれたんですね。ちょっとこれ分かりにくい表現だし、訳も今言って何種類もあって解釈も変わってくるので、ちょっとここどういうふうに訳していいかっていうのあるんだけどね。ただあのロバというのは野ロバのこと、野生のロバのことなんですね。で実は野生のロバというのはなかなかね、飼いならすことが難しい動物の代表例です。ですから人間は生まれた時はそういう飼いならすことが本当に難しいね、ロバのようであったけれど、しかしね、神様にはできないことがなくて、神様の御業によってそんな人間も愚かなものも賢くなれるんだと言ってるわけです。だから今こそね、私たちは神様のその御業を信じてね、賢くなる方法があるのですから、ね、神に対していろいろとね反論したりね、告発したり訴えたりするんではなくて、その神に身を委ねてね、もう一度私たちは真の意味で賢いものになりましょう。そんな風にも解釈できるでしょう、ね、でなぜこの話が出てくるかというと、はい、次に続くんです。はい、13節から20節、はい、最後の部分だけれども、ここでどう続くかというと、だから呼ぶよ、悔い改めようではないかと。これ悔い改め、悔い改めの勧告を、ね、進めです。あなたが愚かであり、またね、ロバのようなものであったとしても、神に立ち返れば神様はあなたを賢くしてくださいますよ。そのためには神に立ち返ること、つまり悔い改めることが大切だと言ってる。そしてやっぱりこのね、ソファルも友ですから、ヨブがね苦しいんで、そのまま何かね苦しみを抱えたまま読みに行くことを良しとはしませんよ。やはり友としてね、元あった豊かな繁栄を取り戻す道がもしあるとするならばね、その世界を教えてあげたいと思っている。その真心は持ってますから、その方法はやっぱりこんな神様の前に私たちは何を言うんですか、ね、多く話し多く語り饒舌であっても意味がないでしょう。愚かさを示すだけですよ。それは偽り事になりますよ。神様のことはわからないんだから、どうか呼ぶよ、私たちが取るべき道は一つです、悔い改めることです。はい、それが次の13節からになりますね。13節見てください。もしあなたも正しい方向に思いを馳せ、はい、正しい方向に思いを馳せということは、今あなたは間違った方向を向いてますよ。神に問いかけ、神に訴え、神と問答するというのは間違った方向ですよ。 そうではなくてね、正しい方向にさあ思いを向けましょう。そして神に向かって手を伸べるならと言ってますけど、この手を上げる、手を伸べるっていうのは当時はこの祈りの姿勢です、ね、手を伸べて神の前に許しを請う祈りです。悔い改めの祈りであり、神の助けを願う祈りですね。だからどうか今までの心の流れ、方向性をここで変えて神の前に悔い改めの祈りをしたらどうかと言っている。さあ神様に悔い改めて祈ることができるならばというこの助言をしたんですね。そしてその上であなたの手から重要説、またあなたの手から横島なことを遠ざけ、あなたの天幕に不正をとどめないなら、もし本当にあなたが心からの悔い改めと祈りを捧げて自分自身のね内なる悪しき思いを、まあ、この悪しき思いというのはそれまで友人たちにも語ってきたように神に対する一つの挑戦的な態度でしょうけれどもね、それを全部取り除いて神に対して許しを請う、あ、このような苦難が起きている原因はここ同じなんです、罪のゆえである。どこまでも因果応報ですから罪のゆえである。だからその罪が分からなくても、自分の罪を、分からない罪を神は全て知っていらっしゃるんだから、そして私たちはそれを見極めることもできないんだから、とにかく起きていることに対してあなたが本当に神様の前に手を挙げて悔い改めの祈りをすることができるならば、ね、きっとこうなるでしょう。どうなるでしょう。その時こそ、はい、15節、その時こそあなたは晴れ晴れと顔を上げ、どうずることなく恐怖を抱くこともないだろう。今ね、本当にヨブはいろんな意味での不安を抱えているでしょうし、またある意味ではまた全然レベルが違う話かもしれませんけれども、神様との関係においてはね、恐怖を覚えてますよね。私の恐ろしいことがやってきたと言っていますよね。恐れていたことが自分にやってきたと言ってますよね。ただその恐れはちょっとね、普通の恐怖とは違います。でもそういう恐れ、不安、こういうものがヨブの心の中にあることは事実だけれども、ソファルは言うんです。悔い改めの祈りをし、神に立ち返ることがもしできるならば、そういう思いもなくなるでしょう。もう恐怖を抱くことはないだろうと言ってですね、はい、さらに16節、その時あなたはロープを忘れ、それを流れ去った水のように思うだろう。今までの苦難をまるでね、流れ去った水のように思うだろうと言ってますよ。17節、人生は真昼よりも明るくなる。真昼より明るくなる。もう光があなたの人生を照らします。昼の太陽よりももっと明るい光がね、あなたの人生を照らします。そして暗かったが朝のようになる、ね、本当に夜の闇を突き抜けてね、朝の曙光が差し込む希望の朝、そういうね、喜びがあなたの人生にまた返ってきます。それはあなたが神に立ち返ることさえできればそのようになるんです。こう言ってるんです。そして希望があるので安心していられる、ね、失望、絶望、はい、不安、恐れ、そういうものがなくなって、もう希望にあふれる生涯に変えられますよ。希望があるので安心していられる。安心して横たわるために自分のねぐらを掘り、うずくまって眠れば脅かす者はいない。もうね、今まで恐怖だった暗闇も心地よい眠りになりますよって言って、もうあなたを脅かすものなんか何もない。なぜならば神があなたの垣根となるでしょう。神に立ち返りさえすれば、私たちは本当に平安で喜びに満ち溢れて、何の恐れのものもなく安らかな夜を過ごすことができますよ。そして次に、多くの人があなたの好意を求める、はい、この好意を求めるというのはね、もともとの意味はね、にこやかな顔をする、はい、多くの人があなたを見てにこやかな顔をしてくれるでしょうという意味です、まあ、まるでかつてのようにね、みんながヨブを見てにこやかな笑顔を浮かべて、そして近寄ってくる。さらにね、そのにこやかな顔をするということの意味の中には、あなたのためにね、 いろんなものをね携えて持ってくるかもしれないし、もしもまたまたね、あなたがかつて富豪であった時のように施しを求めて多くの人があなたのもとにやってくる、あるいはあなたに祈ってもらいたいと言ってね、多くの人があなたのことを訪ねてくる、まあ、そんな風になりますよ。あなたは全く多くの人から好意を寄せられますよ。もう人生一変しますよと言ってるわけです。皆さんどう、このゾファルの言葉ね。そしてゾファルは最後に一言釘を刺す。でももしあなたがそうしないならいいですか。だが神に逆らう者の目は霞む、逃れ場を失って希望は最後の息を吐くように耐える。最後に釘を刺す。呼ぶよ、しかしお前がもしそうしなければこんなことになりますよ。悔い改めのない罪人の運命はどんなものであるか、ね、そしてそれは厳しい警告の響きを持ってね、ソファルの最後の言葉となるんです。内村先生は冷酷である、冷徹である、むしろそれを超えてもはや残酷であると言ってます。さあ皆さんね、今ソファルが言った言葉、ヨブに対する言葉をね、一つ一つ、まあ、3つに分けてですね、一つ一つを皆さんにご紹介していきますけども、どんなふうに皆さんこの言葉をね受け止めますかね。はい、一つ目、多くのことを語ってね、弁明し言い訳しね、とにかくとにかく口数が多くてね、饒舌であるということ、神の前にいろんなことを訴える、もうそういうのはやめなさい。そして自分はなぜこんな風になったんですかと言って、自分の不幸に対して、自分に起きた苦難に対して、なぜですか、なぜですかと神様に問いかけていく、もうそういうことはやめなさい。起きていることをまず受け止めなさい。なぜならば神は全てをご存知でこのことが起きているんですよ。そしてあなたはその神様のことがわからないけれども、もしわかればきっと驚くでしょう。今の苦難が本来の苦難よりももっともっと軽いものであることに気づくでしょう。そしてね、呼ぶよ、もうそんな時間の無駄遣いはやめようじゃない。神を見極めることなんか、神を極めることなんかできないんだから、もうそんな無駄な努力はやめて、やることは一つだ、悔い改めなさい、神に祈りなさい。そうすればあなたの人生は真昼のように明るくなりますよ。そしてかつてのように多くの人たちがあなたのもとを訪ねてはね、好意を寄せてくれる、そんな人生に変えられます。でもそうしないんだったら大変よと言ってるんですけどね。皆さんどうですか、こういう話は何か聞いたことないです。自分に何か起きたらね、どうしてですか、どうしてですかって言いたくなる。まあそんなこと言わないで、神様すべてをよくしてくださいますか、ご存知ですか、神様のことが分かりますか。あなた神知は計りがたいものですよ。だからそんなことをいちいち考えるんじゃなくて、今あなたにできることはね、神様と和解することです。神様に悔い改めることです。そうすれば変わるんですよ人生は。でもしなかったら大変ですよ。皆さんどうですか。はい、今日皆さん3人の友人が出てきました。はい、もう一回3人の友人の言ったことを簡単に振り返ってみましょう。エリファズは何を言ったかというと、最年長でしたね。そして非常に人格的にも教養的にも優れた人でした。しかしこのエリファズがヨブのために言った言葉は何度も言いますけど、3人一緒だけど因果応報論に基づくものでしたね。 その因果応報論をエリファズは何をもって語ったかというと、自分の長年の経験を元にして語りました。人生というものは私は長く生きて感じるけれども、このようになっているんだ。良い原因には良い結果が現れるし、悪い原因には悪い結果が現れるし、それは人生の中で私が経験してきたことであると言って、経験を元にして因果応報を説いたんです。そしてこの因果応報は、神が絶対的に善なるお方であるからこのようになるんだという理解なんです。わかりますか？神は善なるお方であるから、善なるものには善なる報いがやってくるけれども、悪なるものには悪なる結末がやってくる。よくよ、今あなたが苦労している、苦難している、悩んでいる、それは原因があるんだ。その原因は善からこのような苦難は生まれない。したがって、よくよあなたの中にはそのような原因があるんだ。こう言ったんでしょう。神は善だということを経験則を中心にして因果律を持って語ったのがエリファズです。じゃあ次にビルダドは何と言ったかというと、ビルダドは伝統というね、積み重なってきたね、英知、それらのものを神学的に積み上げて語ったんです。はい、はい、そこで語ったものは神の義なんです。神は義なる方である。これは古今ね、東西、歴史を超えて絶対的なものである。その神の義が我々の生活の中に伝統として積み重なり、息づいておる。はい、この言い伝え、伝統を何よりも論拠としながら、神の正義を説いたのがビルダドなのよ。さあ、そしてこの3人目のツォファルはね、同じく因果応報なんだけれども、神の知恵は計り難いんだというところから、呼ぶよ、そんなことはやらないで、神を極めることはできないのだから、悔い改めることしかないんだよと言って諭したんです。そしてこのツォファルがそのような結論に至ったのは、やはりね、知恵、神の知恵というものが絶対的なもの、神の知恵、神知というものにね、この論説の根拠を置いた。それは計りがたいものですという絶対的なね、彼の中にある確信です。だから神のなさることは不思議だし、わからないし、それを極めようなんてすることはそれこそ虚しいことだ。だからそういう神様に立ち返ることだけでいいんだ、このことを言います。つまり3人の友人が悔い改めと神に立ち返ることを求めたのは同じなんだけれどもね、同じなんだけれども、それぞれの友人は神の何を中心にね、ヨブを諭そうとしたか。エリファズは神は善であるから、ビルダドは神は義であるから、ソファルは神知は計りがたいからと言って諭そうとしたんです。皆さん分かりますでしょうか。だから今日の説教のタイトルは、神は善であり義であり、神知は計りがたいのか。こういう神様は呼ぶには何の意味もたらない。もっと言えば、呼ぶ記が私たちに教える真実の神は、善でも義でも計りがたい神でもないということを教えてるんですよ。こう思っている限りは、友人の神学の範疇にいる神様です。でも皆さん、私思うんです、多くのね、多くのキリスト教会が、残念だけれども、ビルダド教会であり、エリファズ教会であり、ツォファル教会なんです。こういう神観はね、ヨブを救わない。それどころか、本当の神様はそこにはいない。経験をもとにした神様、伝統に基づく神様、ね、計りがたい神知に基づく神様、これはある意味、一方ある意味ではそれは確かにそうなんですけど、それが本当の神様の本質であると考えたらね、 ヨブの苦悩は深まるばかりです。今日皆さんそのことを知っていただきたいです。皆さん、私たちは今本当の神様に至る戸口にやっと立ちました。どうぞ、神は善だということを忘却の彼方へ神は義であるということを足で踏みつけて、真珠は計り難いということを下水道に流してしまった。いや、善でないとは言いません、義でないとも言いません、計り難いことはないとは言いません。しかしそれが神の本質では全くない。ここに神様はそういう方だと思った瞬間、私たちの信仰はこの呼ぶ気の中で言えばね、三人の友人の思いの中を堂々巡りするだけです。そういうことが起きるから神は呼ぶ気を掲示した。本当の神はそうではないことを教えるために、長々と三人との友人の会話を真ん中の本体に入れておる。このね、三人の友人の会話はどこかしこで聞くんです。皆さん、ある人言いますよ、ヨブがね、こんな苦難になったのは自己義人だからだ。それトパルが言ってることでしょヨブ考えてごらん、もしヨブ記がそれを言ってるんだったら、どうして最後に神様は三人の友人に言うの、あなた方は正しくないという。あなた方は私のことを何も知らないのにね、何を読んだって言ったんです。ヨブだけだったって言ったんです。これはね、私たちにとってはとてもとても大切な、聖書の神様に出会っていくための本当に大切なね、導き手なんです。今日11章までで、皆さんやっとね、神様の真実の前にね、私立てたかなと。まだおぼろげにしか見えないけど、いやー、今までいた神様ではない、真実の神様がこの先にいるんだ。ぜひそう思っていただきたいんですよね。だから今日はね、タイトルは微妙です。善でないとは書けないし、義でないとも書けないし、真知は計りがたくないとも書けないから、がたいのか日本語は美しいな。この習字的表現を皆さん理解していただきたい。習字的表現って分かるよね。習字じゃないよ、ね、まあそんなことでね、皆さん皆さん読むことね、一つ一つまた読み進めながらね、皆さんの中にある思いをね、神様への思いをね、深めていきながらね、本当の真実の神様にね、出会っていけるようにと願っていますので、まあ、そういう思いを持ってまたね、年を変えて2016年迎えたいと思いますけど、呼ぶ気がいつ終わるか分かりませんが、ね、とりあえず3人の友人がね、語ったことをまず今日ね、はっきりともう一度皆さんの心に刻んでいただいて、ただこのことに対して呼ぶが答えますよ。これもおそらく来月ですよね、12月ですから、今年は1回目の論議がね、終わって1年間終わったということになりますけど、一言だけで言うと、ヨブの答えはもうもはやもう悲壮な、皮肉に満ちた、そして笑みを浮かべるような答えになります。何を言うんだっていう全く違う世界にヨブは入ってるからね。いや、申し訳ないけどね、私もそういう神様を知るとね、今言ったようなソファーのようなことを言う人に対して、ヨブのような気持ちになると申し訳ないからね。でもついつい私がそういうふうになるとね、その人に怒られるんです。
分かってないと思われて
何を言うんだってね。そんな意味でね、カナちゃんって傷んだる理由はそこにある
そう思います
ね、はい、カナちゃんはヨブ教会ですいろんな別名があるんですよね。右の強盗教会とかね、まあでも皆さん、そういうことでね、またあの呼ぶ記ね、次、12章から14章まで呼ぶの答えがありますけど、まあ、どことやいろいろ考えてますけれどもね、12章から14章の中の内容をね、今度12月ね、お話したいなと思います。はい、それじゃあ賛美歌をね、最後 歌って終わりましょう。じゃあ530番をね、賛美して終わりたいと思います。530番よろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。
闇より会うと